穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
はい、皆さんこんにちは。今日のスピリッチのゲストはですね、もう私と本当に長年ね、この、レムリアの仲間として活動している、存在を紹介したいと思います。河内夫婦です。今日はありがとうございます。河内夫婦ってね、ご紹介しているのはですね、この2人と私でですね、未来帝王学の共同創始者となってですね、富士山のふもとでこの花咲夜姫がいるところで合宿をしてですね、もう本当に日本のスピリチュアリズムを世界へとね、夢を掲げて、主催ね、一緒にしているんですけど、未来帝王学、皆さんね、もしかしたら初めて聞くかもしれませんけれどもね、まずこの河内夫婦をですね、ご紹介してスタートしたいと思います。では、河内夫婦の、河内正人さんからお願いします。
はい、皆さんこんにちは、河内正人です。はい、未来帝王学っていうのはもう本当に、スピリチュアルと、ね、帝王学をこう合算したそういう、ものなんですね。で、未来を作っていく、ね、新しい時代のものだというふうに思っていただければいいです。はい、過去も、ね、いろいろ本当にこの私たちは日本でずっと住んできて、そして、これから、どんどんとね、未来に向かって日本がもっとどんどん発信していく、今世界の中心は日本だというふうに、思ってるんで、で、ね、恵子さんがされている、ね、スピリチュアルと本当に一緒になって、やっていくことが、これから未来を作っていく、これからの新しい風の時代の、日本人としての生き方なんだなというので、もう4年目に今入るんですけど、さっきね、恵子さんおっしゃってみたいな、この合宿をして、作り上げたものなんです。はい。
ねえ、それで私たちはね、このこれからの時代ってやはり日本から、ね、スピリチュアリティを世界にということでね、この合宿は第2弾はですね、香港でね、やったんですよね。もうアジアから、全世界へとね、そういう流れの中の未来帝王学をやっています。で、次は河内明子さんです。はい、
ありがとうございます。未来帝王学を伝える神ですね。神のトリオっていう感じで、なんか本当に伝えられるということがものすごくありがたいなと思ってます。河内明子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ね、本当に、今回ね、この仲間を紹介できるって本当嬉しいなと思ってて、まあ、もちろん私たちはね、いろんな、背景があって、実際に出会ったんですよね。まあ、ちょっと、アッコちゃんの方がちょっとだけ長いんで、アッコちゃんとはね、もうね、アッコちゃんが、今はこうやってね、マー君って、河内さんの旦那さんの方、私、マー君って呼んでる、マー君とこんな幸せになって、本当私心から嬉しいなと思うんだけど、まあ、私のところにたどり着いてたか、私が出会った時はもうね、アッコちゃんも瀕死の状態だったんですよね。その話ちょっとしてもらっていいですか？
いや、もう本当に恵子さんにたどり着いて私は救われたという感じですね。本当にもうなんかこの恵子さんのところに行く時にはもう散々やっぱり男性の土俵で女性が頑張ってたっていう、その朝昼働いたけど、その後になんか会社経営してるんですけど、でもそれでくたくたになってるところに持ってきて離婚するという、そういう何か何が私の事態、どんな事態になってんのみたいなところで、たまたま親友がですね、もう なんかブランドのバッグ買ってる場合じゃないよみたいな、そんなんで自分の価値高めてる場合じゃないよって言われて、私は恵子さんのところにもうじゃあ私行くって言って、それで参加させてから自分にお金使うっていうことがよく分かってきた
ね。本当にねその私がやっている、ね、古代の、ね、レムリアの愛の魔法の学校ドルフィンスターテンプルに、うんやってきたんですね。自分を癒し、自分とつながり、ハイアーセルフと一つになるために、まあ、その時にね、私はまあ覚えていることをなんかもうすでにね、いろんな方に伝えているんで、あこちゃん、あこちゃんのことちょっと私が伝えていいですか？
ね、はい。もう
なんせ、あ、私あこちゃんのことを初めて見た時に、まあ、本当に若くして経営者になった。でも自分がそれ選んでなかったんですよね。ご両親がね、あこちゃんが若い20代の時に亡くなって、だからすごくそういう意味であこちゃんはそのね、そのご両親の、まあ、会社を早く継いで、で頑張ったんですよね。ね、頑張り頑張り、そしてご主人ともね、その当時の元旦那さんですねと、まあ会社をやってたりとかしてね、そしてありえないね浮気をされてしまいっていうのを私は聞いたから、もうそんなことまあ起こるんだっていうね、まあその知らない人じゃなくてね、もうあっこちゃんの言っていいのか、
身
近な人ね、身近な人ね、まあ、そういうところでもうダメージがもうこんなに頑張ったのに、で要は多分ご両親も亡くしてたからすごいこう不安だったけれども、頑張った挙句のはずにこれかよみたいなね、そういう状態でも、そういう状態ってね、皆さんもね、きっとなんで私がこんなことにこんな目に、ね、大切な人を亡くしとかね、愛する家族をね、亡くして、いろんな喪失の体験を あったと思うんですよね、他の方もね。でもその時にやっぱり目覚めるためにその出来事を愛する人が、はい、まあ、そういう役割を、ね、担ったからこそこういう今があるのかなって私は思うんですよ ね、
うん、ね、その当時のことは今振り返ると本当に恵子さんが言ってくださるように、うん、こうなるべくしてなったり事実だったというのはなんか分かるんですけど、その時はボロボロでしたね。
そうですよね。それでもこうやって、ね、自分のために自分とつながり、ね、本当にハイアセルフとつながって、私がやりたいことの中の一つで未来帝王学ですね、まずは帝王学を学びたいって言って、まあ、経営者であったしね、その帝王学に行った先に今のパートナーのマー君がいたわけですよね。だからちゃんとこのなんか私たちは導かれて全てうまくいくようになってるからね、そうやって出会いがあったんです。でもマー君は片やね、またマー君の人生も
片
やですよ、ね、かったマー君、ちょっとマー君の人生が今に至るまでの中ちょっとストーリーがあると思うんで、よかったらそれを話していただけたらなと思うんですけど、
は
い、
そうですね。じゃあ私もね、若い頃結婚して、で、まあ、妻もいっぺん亡くして、で子供2人いたんですよね。でもう何歳だったかな、3歳1歳ぐらいだったんで、
シングルファザーですね、今流で言うと。
そうですね、はい。でそれでずっと、弁当作ったり、まあ、学校へ行ったりもう必死に、まあ、育ててたというか、まあ、それしながら当然私も経営者してたんで仕事をして、もうお弁当を作る時なんてもう本当に戦争でしたね
どんな波動の弁当やったんやろって思うよね必死やったよね、
音楽家みたいな、
本当にもうどれだけの時間を短くして作るかとか、もうそんなことばっかり考えてて、で結局一生懸命やってるんですけど、やっぱなんかこううまいこといかない、子供もそれでこう分かってもらえない時もあって、で学校へ行ったりいろんなことをこうしてた、呼び出された時もあったり、いろんなことを知ってたんですけど、でもまあ全部自分の中に問題がやっぱりあって、うん、それはまあ実は気づかさせてもらったのはね、ケイクさんとこ行ってからなんですけど ね、うん、ね、
でも、
は
い、その前にね、帝王学をなんか学ぼうと思ったきっかけは何かあったんですか？
そうなんですよ、うん、まあ、建築の会社をしてたので、うんうん、で、実はそこで、自分でこうどんどんどんどんやってて、で当然、まあ、それなりにやってはいたんですけれども、何か 自分でこう今までの過去というか、やっぱり日本会社というよりも日本を考えたくなったんですね。
うんうんうん
うん、で自分の人生日本をやっぱり考えたくなって、で行き着いたのがやっぱり手浮くだったんですね。うんうん、でそれをやって自分でなりにこう、まあ、取り込んでやってはきたんですけど、うん、でも何か自分の中で一つだけ空白があって、
うん、
何か違うっていうのが心の中にぽっつりとこう穴が開いてたんで、うん、まあ、それを恵子さんのとこ行って埋めてもらえたみたいな、そんな感覚なんですよ。
よかったですよね、マー君もね。もう本当にね、うん、あっこちゃんが真剣にこの帝王学をあっこちゃんが習いに行った時に、本当に帝王学も素晴らしい知恵、ね、古代から、ね、伝わってきた教え、人生をいかに生きるか、ね、なんか帝王学って言ったらなんか会社の経営者しか行かないっていう、ね、イメージがあるけど、ね、皆さん、いやいや、これは本当にいかに生きるか、そしてどう生きるか、そしてその時代の、波にいかに乗っていくかっていうね、で自分を知り、他者を知り、そしてこの世界を、ね、どう、ね、動かして貢献していくかっていうね、そういう教えなんですけどね。で、アッコちゃんがいなかったらなかったよね、この未来帝王学。なぜかというと、アッコちゃんが私のところで古代のその新地道であるレムリアの愛の魔法の学校を全部修了していて、マークにあったんですよ。だからアッコちゃんには準備ができてたんですね、パートナーを受け取るね。そして見つけちゃったし、でもこの、そのね、言ってたように何かが違うということをアッコちゃんは感じたから、男性だけにこの古代レムリアの愛の魔法の学校のクラスをしてほしいんですよって言って、男性だけに言って、で当時はもう本当ほぼ女性だし、今でも男性が1割いていいところなんですよね、この学校には、私が教える方は。だから男性だけってどうなのかって、私は、いや男性に絶対必要ですって、私もそれは同意したんですよ。そしてアッコちゃんがね、8人の詩詞を読んで、まあ、集めて、そのドルフィンスターテンプルのミステリースクールの初級中級をねやったんですよね。そこでどんな変化があったんですか、お二人。このね、アコちゃんもやってきたじゃないですか。アコちゃんはね、こう実際にティーチングの方に回ってね、もう一人の講師の人に、ね、メインにやってもらいながら、それで何が起こったの、その男性だけのね、やったことないもん、私、男性だけのレムリアの愛の魔法の学校やって。
いや、男性やっぱり本当に、まあ、その経営者の集まりだったんですけど、
全経営者でしたもんね、
やっぱりもう本当にスピリチュアルなんだなっていうのを分かりましたね。早かったっていうか、なんだろう、このいや、もう本当に降りてるんだなって、だから実業やってるんだなっていう、
だからスピリチュアルとリアルなんですよね。そのスピリチュアルとリアルを実際に統合して、それをそうだと知らずにやっているからこそ、経営者とかなってリーダーシップを取っていて、事業をね、広げていっていたっていうことなんですね。
そうなんですよね。だから無意識化でやっているか、それともそれをちゃんとハイヤーセルフとか上とつながってるんだっていう、もう完全に理解した上でっていうのはまた大きく違うけれども、そこを理解したところがマー君良かったんじゃないかな。
あ、じゃあちょっとね、マー君にも聞いてみよう。マー君ね、マー君のことをやった、だったりとか、まあ、マー君の周りの経営者の方ですね、一緒に参加した、差し支えない程度にですね、だからどんな体験したか教えてほしいな。
いや、もう一番最初は、もうどう言ったんですか、もう疲れたしかなかったんですよ
倒れそうになってって
最初は
違うとこのエネルギー使うもんね。
そうなんですよ、
筋肉痛みたいなもんやね、普段使ってない筋肉を使って
そうなんです。起き上がれなかったんで、ぐらい本当になんか、出たんか分かんないんですけど、それ30分か1時間ぐらい座り込んでました。
うん、
うわ
ー、マー君なんてなんかいろんな瞑想いっぱいやってたよね、昔からね。
だけど、ね、
違うっていう。
そうなんですよね、この古代レムリアの愛の魔法の学校って瞑想に見えてただの瞑想じゃないんですよね。エネルギーワーク、ヒーリングが起こって大浄化が起きてアクティベーションまで起こるからね、ただ瞑想するのと違うんですよね。 ちょっと瞑想会っていうにはもったいないよね、正直ね。
そう
ね、
そう
はいはい、だからあれでもう周波数は上がるから重い荷物、うん、自分の中にぐーってこう抑え込んでたものがふわーって浮上してくるから、そしてそこでせめぎ合いしてるんですよ最初ね。だから疲れるわ。
うん、
本当にもう自分の中にあるのは根底から、まあ、ある意味崩れたというか、
あ、
うん、あのこれが当たり前だっていうのが強かったから、
うん、
もうそれが完全に変わりましたよね、
うん、
もう、まあ、ハンマーでこう勝ち割られたみたいに、
ハンマーで勝ち割られた
まあ、でもなんか怖いものではなくてね、
うん、まあまあまあまあまあ、うん、だから本当に私自身やってよかったなと思うし、
なんか
生き方が楽になりました、
ね、楽になったね。だからマー君の中で何かこうあるべきだってどんなことを思ってたん、いつ もビフォーアフターという言えば、
まあ、まあ、まあ変な話、例えば、
うん、
もうしょうもない話ですよ、
うん、
あの洗濯は朝するものだ
もうだからルーティーンが、日常のルーティーンがこうでなければならないっていうのがあったわけね。例えば皆さんもね、多分朝昼晩ご飯食べてたら朝昼晩食べなければならないとかね、
ならない、
うん、なんかこう決めたことは今あの絶対に守らなければならない、要は、その軌道修正してもいいし、もっといいアイデアが出てきたら変えてもいいのに、それは約束してるから約束を破ることになるみたいなそういうことですよね。
もう朝起きなければサボってる
とか、そうか、怠惰であるみたいな、あ、なんかそういう意味で概念がめちゃくちゃ壊れてクリアになって、フラットっていうかね、ピュアな自分にね戻っていったんですね、
まあ、か自分が こだわっているものがどれだけしょうもなかったのかな
おめでとうございます。もう風の時代の準備が整ったっていうわけなんですよね。そうそう、だから本当にそういう意味でね、この流れ、あっこちゃんがやっぱりね、うん、個人的にもうね、実際にマー君に出会わなかったらマー君のこの今もないし、で今のこの未来帝王学というものもないわけですよね。で、まあ、今回ねちょっとはその、あっこちゃんはどんな人、マー君はどんな人っていう話をねスピリッチでさせていただいたんですけど、うん、皆さんいかがでしたでしょうか。実は次回はねもうちょっとね、あの未来帝王学の内容でどんな変化が起きて、ね、どんな感じのものかっていうのをね皆さんにあのご紹介していただけたらなと思いますので、お楽しみに。今日は、マー君、あっこちゃん、川内夫妻でした。ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
ありがとうございます。
今回の放送はいかがでしたか？穴口恵子に聞いてみたいことや感想がありましたら、ぜひ公式ホームページよりお送りください。www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子と検索ください。それでは次回もお楽しみに。